今日の御言葉は民数記の24章14節から25節までです。民数記24章14節から25節、はじめに20節までをお読みします。今私は私の民のところに帰ります。さあ私はこの民が後の日にあなたの民に行おうとしていることをあなたのために申し上げましょう。そして彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の御告げを聞く者、意図高き方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、私は見る、しかし今ではない、私は見える、見つめる、しかし間近ではない、ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。その敵エドムが所有地となり、セイルも所有地となる。イスラエルは力ある働きをする。ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から消し去る。アメン。一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたを恐れ、あなたを敬い、あなたの素晴らしさを見、十字架を仰ぎ見たとき、私たちはただひれ伏し、そしてあなたの良さ、あなたの素晴らしさ、あなたの美しさの前に、私たちはただひれ伏してあなたを褒めたたえ、あなたに賛美し、そしてあなたの民を祝福するものであります。このベオルの子バラムはひとたびイスラエルの宿営を見、その十字の形をした整った美しい、その偉大な陣営を見、その素晴らしさ、また主の絶対さを仰ぎ見つつ、神の霊に預かり、このような将来の予言をし、イエス・キリストの来られることを予言するまでに至りました。しかしひとたびその神様の美しさ、十字架を仰ぎ見つつも、彼は再び欲に戻ってしまったがゆえに、彼は後に気違い預言者と呼ばれるに至ってしまいました。主よ、どうか私たちもこのバラムの道に習うことが決してありませんように。そして私たちが本当に主の素晴らしさ、それを仰ぎ見たら、また主はどのように素晴らしいお方であり、また神の民がいかに祝福されたものであるかをひとたび告白したのであれば、それにふさわしく歩み続ける私たちでありますように。終わりの時に至るまでどうか私たちを守り導いてください。今日この語るしもべの唇を清め整え、あなたの身胸、あなたの命を余すところなく語らしめてください。生徒たち一人一人のその耳を清め、まっすぐにし、心を耕し、聞く耳を持って、砕かれた心を持って、あなたの命をたくさん受け取り、たくさんあなたの道に歩むことができますように、どうか祝福し、幸いを得させてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ、バラムの このことわざ、彼のその第4回目のことわざ、まあ、それから、その後ですね、第5、6、7のその短い、ことわざもまたあります。で、今回の箇所で、このベオルの子バラムと、またバラクのそのやり取りは終わって、再び、次回からイスラエルの、話に戻るんですけども、バラムが前回の箇所で目を開けて、もうまじないすることをやめてですね、このイスラエルを祝福することが主の御心であると、もう徹底的に知ったので、彼はもうまじないすることをやめ、目を開けて、イスラエルの陣営を見ました。そのイスラエルの陣営は、総勢男子だけでも60万の、そのテントが、ずらっと巨大な十字の形をして、宿っている。その神様の指示された通りのその整然とした様を見て、彼は神の霊に満たされて、そして、このイスラエルの祝福の予言を、祝福の、まあ、ことわざを唱えるんですけども、でそれが前回の箇所 で今回ですね、さらに、このバラクともう喧嘩別れのに近い形で別れようとしている時、彼はもう私は私のところに帰りますと言って、でもその前にこれからのちにこのイスラエルの民があなた方モアブにしようとしていること、またモアブだけでなくですね、本当にいろいろな国に対して、またこれからのちに起こることに対して結構正確にですね彼は予言するんですね。まあ、ただ15節16節の方を見ますと、まあ、これは前回のそのバラムのことわざと同じ、まあ、走り出しといいますか、まあ、その言葉の始めですね、ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の御告げを聞く者、意図高き方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者、バラムはですね、何によって目が開かれたか、それは16節の後半にあります通り、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者、要するに、バラムはですね、それまで、高慢にもう自分は、神の御告げを聞く者だ、意図高き方の知識を知るものだ、全能者の幻を見るものだ、初めはですね、まあ、あのロバが喋り出す前まではそうだったかもしれませんが、しかし彼は、主によって目が開かれ、ロバがなんでとどまったかそれを知り、そして彼は目が開かれて主の使いの抜き身の剣、それを見ました。そして彼はひれ伏しました。そしてひれ伏してなお彼は見えるものになったんです。主の御前に低くへり下って、そして見えるものとなり目の覆いが取り除かれました。そして彼はこの言葉を告げるものとされたんです。ちなみにですね、15節のところで目の開けたものの告げた言葉っていうところ、ここはですね、口語訳聖書までは目の閉じたものの告げた言葉で記されていて、まあ、面白いんですけども、で15節の目の開けたものの言葉、この、そこの方では、目が覆いが覗かれたものの言葉、まあ、それが、まあ、直訳的な言葉ですね。ですから目の覆いがかかった状態ですと、まあ、目が閉じたものの言葉、でもその覆いが覗かれたものとしては目が開けたものの言葉、まあ、そういうふうに、まあ、口語訳と新改訳で訳の訳し方が違います。でそうしてバラはひれ伏して低くへり下ることによってさらに見えるものとされて、目の覆いが取り除かれて、そして、未来のこと、将来のことを予言、さらに見えることになるんですけども、 どこまで見えたかと言いますと、結構後の時代まで彼は見えることができました。彼は言います。私は見る。しかし今ではない。彼は見つめる。私は見つめる。しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く、ね、このヤコブから一つの星が昇る、イスラエルから一本の杖が起こる、この、ね、ヤコブから一つの星が昇り、これはダビデ王のことを指す、ものだという人もおりますし、またキリスト、イスラエルから一本の杖が起こる、あのユダの杖から、支配者の杖が、ね、起こり、それが決して王権は離れることはない。ですからこれは当然ダビデのことも指すでしょうし、またキリストのことも指しておりますね。ヤコブから一つの星が昇った、これはあのマタイの福音書のところで成就しますね。皮肉にもそのヤコブのところから昇ってきた星、それを見たのは東方の博士たち で、それでその星を頼りに博士たちは、メシアが生まれた、イスラエルの王がお生まれになったということを、彼らだけが知って、そして当のイスラエル人たちは誰も知りませんでした。そしてその星に導かれて博士たちはいよいよそのイスラエルの真の王イエス・キリストのもとへと彼らは導かれました。イスラエルから一本の杖が起こり、そしてその杖は常しえにその王権が離れることはない、ね、イエス様のことです。そしてその杖が起こって、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。確かにイスラエルはモアブを打ち砕きます。そしてそればかりでなく、モアブだけでなく、すべてモアブのようにイスラエルに逆らって立つ者、神のために逆らって立つ者どもの脳天を打ち砕くことになります。この予言に関しては、まだ今まだ成就中ということですね。騒ぎ立つ者の脳天が今まだキリストが、再臨の主が現れてやがて悪しき者を滅ぼすんです、ですけどそれはまだ今、成就しておりません。やがて成就することです。また18節、その敵エドムは所有地となり、セールも所有地となる、ね、エドムはセールの地に住んでるんですけども、でこの時点、この、彼が語っている時点では主はエドムには手を出すなっていう、そういう命令が与えられてるんですが、しかし後の時代にですね、エドムもセールもまた、やがて主によって滅ぼされてしまいます。そしてイスラエルは力ある働きをし、ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から消し去る。これは非常に、後の時代の予言ですね。これらの予言は。そして、バラムは、さらに、アマレクの方のを見渡して、彼はことわざを唱えています。アマレクは国々の中で首位のもの、しかしその終わりは滅びに至る。アマレクは、ですね、確かにその武力によって、国々を略奪したり、奪ったり、まあ、そういう力あるものではあるんですけども、しかしこのアマレク人も、やがて滅ぼされる時が来ます。21節の方では、彼はケニ人を見渡して彼のことわざを唱えていたと。ケニ人は、第1サムエルの方を見ますとアマレクのうちに住んでいた民族のようです。まあ、最もアマレクもですね、その第1サムエル15章のあのサウル王の時代に、まあ、滅ぼせと言われて、本来主の御心はその時代に滅ぼすべきだったんですけれども、でも当時のそのサウル王の不従順によって その時滅びることはありませんでした。でそれで、アメリカのうちにいるケニ人に対するその言葉が21節22節ですね。あなたの住処は堅固であり、あなたの巣は岩間の中に置かれている。しかしカインは滅ぼし尽くされ、ついにはアシュルがあなたを虜にする。ここのカインは何を示すかよく分かっていないんですけども、アシュルはですね、アッシリアのことです。で確かに後の時代ですね、アッシリア帝国が起こった時に、アッシリアがそのアマレクのうちのそのケニ人を滅ぼすというその歴史的な史実があります。で23節と24節、彼はまた彼のことわざを唱えていった。ああ神が定められたなら誰が生き延びることができよう。船がキティムの岸から来て、アシルを悩まし、エベルを悩ます。しかしこれもまた滅びに至る。このアシェルはアッシリアのことを示しておりましたけれども、この24節のキティム、これはキプリス島のうちの一つで、ですから地中海の沿岸地域全般ですね、地中海の方の国々から船が来て、そしてアッシリアを悩まし、エベル、このエベルはヘブルのことです。つまり、イスラエルですね、エベルを悩ます。ですから、これはいつの時代に起こったか、これはローマ帝国の時代ですね。ローマ帝国はアッシリアを、滅ぼし、そして確かにローマ帝国はヘブル、ユダヤ人を悩ましましたね、あのイエス様の時代です。ですからこのバラムのこの、言葉はさらに後の時代のことも、遠い、この時点では遠い未来の話ですね、そのことの、将来起こることを彼はこうして、伝えているわけです。こうして見ますとバラムはとてもすごい預言者としては、将来のことがこうして示されて、でそれを正しく伝えて、とてもいい預言者であるかのように見えるんですけども、しかし彼はですね、新約の方では吉外預言者として、記されております。また吉明の方では彼は占い師として記されております。なんでかっていうと、彼はですね、ここまで素晴らしい予言をしておきながら、また見せられておきながら、イスラエルが確かに栄えていくのを見ておきながらですね、その直後にイスラエルのためによからぬことを、このモアブに助言するんですね。結局報酬を受け取ったんです。黙示録とかまたユダ書とか見ますと、このバラムは、不当な不正な報酬を愛して、でそれでそれによって滅びたとありますから、結局、この24章を見ますと、バラクとバラムは喧嘩別れしたかのように見えるんですが、でも結局その後ですね、バラク、バラムは結局結託して、でそれでこの民数記25章の適用と、要するにイスラエルはモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。これ、バラムのその助言によることです。このバラムはですね、この25節見ますと、それからバラムは立って自分のところへ帰っていった。バラクもまた帰途に着いたとあるんですけども、でもなぜかバラムはですね、自分のところで地中海、ユーフラテス川沿岸のかなり北の方の地域、バビロンの方の地中海沿岸の地域が、彼のその故郷だっていうことが、ちょっと前の章に書いてあったと思うんですけども、 そこに帰っていったのではなくですね、なぜかバラムは、このミディアンの人たちの中に混じっていて、そこで殺されるんですね。モーセが生きている間にこのバラムは殺されます。その箇所が民数記の31章ですね。民数記31章の方、1節と2節の方を見ますと、主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人にイスラエル人の仇を報いよ。その後あなたはあなたの民に加えられる。でそれで、モーセはですね、その主の命令を受けてミディアン人を、にその戦いを仕掛けていくんですけども、この同じ31章の6節から8節、モーセは部族ごとに1000人ずつを戦に送った。祭司エラーザルの子ピネハスを西部と吹き鳴らすラッパをその手に持たせて彼らと共に戦に送った。彼らは主がモーセに命じられた通りにミディアン人と戦ってその男子をすべて殺した。彼らはその殺した者たちの他にミディアンの王たちエビ、レケム、ツル、フル、ゲバの5人のミディアンの王たちを殺した。彼らはベオルの子バラムを剣で殺した、ね、ここにベオルの子バラムも剣でここで殺されています。ベオルの子バラム、彼はそのまま、ね、おとなしくもうこの神のために逆らうモアブとは別れてそのまま自分の国、あのユーフラテス川沿いの自分の国に帰っておれば、ね、よかったものを、なぜか彼このミディアン人の中でうろうろしてたんですね。結局欲が彼を滅ぼしたんです。彼は見せられました。主の素晴らしさを見せられて、それを彼のことわざとして唱え、モアブに対してそれを語り出しました。ここまでで終わっていれば彼らは、いい預言者として名が記されていたかもしれないんですけども、でも結局彼は不正な富を愛してとどまって、この、ね、自分の生まれ故郷に、一度帰って再び出てきたのか、それとも、帰るつもりでうろうろしていたのか、それは分からないんですけども、とにかく彼もその神のために結局逆らった、ね、神のためを結局呪うことに、ね、つまずきの石を置いて、そして彼は剣で滅ぼされてしまいました。彼は結局不正な報酬を愛してしまったんですね。第2ペテロの方でしょうか、このベオルの子バラムのについてのことが記されているんですけども、第2ペテロの2章ですね、第2ペテロ2章の15節、彼らは正しい道を捨ててつまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の吉外沙汰を阻んだのです、ね、ひとたびその吉外沙汰が阻まれても、なお彼は不正な報酬、不義の報酬をやっぱり愛して、でそれで、ホルエとマシムラに行ってしまったんですね。黙示録の2章の方にもバラムについて記されております。黙示録2章14節です。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた、ね、記されておりますね。この黙示録2章14節の記述は、民数記の24章と25章の間に、行われていることです。つまりバラムはバラクに教えたんです。イスラエルにつまずきの石、要するにモアブの女とミドラのことをさせれば神の怒りを誘って、それで イスラエルが不利な立場に置かれるということをバラクに教えて、でつまずきの石を置いて、そのモアブの女たちとみだらなことをして偶像の神に捧げたものを食べさせ、不貧困を行わせたんです。不義な報酬を愛して、でそれで結局剣で滅ぼされるに至ってしまったんです。せっかく、ね、キリストの予言までして、せっかくイスラエルのその陣営のその美しい素晴らしい十字架の仰ぎ見ておきながら、彼はなお不義の報酬を愛して、そして滅びに至ってしまったんです。ヘブル人への手紙の11章を開きたいと思います。ヘブル人への手紙の11章のあ、すいません10章ですね、10章の26節から31節までのところです。ヘブル書10章の26節から、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は、2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは、復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。アーメン。これこそ本当にバラムの道ですね。真理の知識を受けて、ね、後ことさらに彼は罪を犯し続けました。呪ってはならぬ神の民をに不都合なことを助言して、そして彼の多くを堕落へと導いてしまいました。ですからもはやバラムのための生贄は残されていなかった。主の使いが抜き身の剣を持って待っていた。そこに初めはロバによって救われたんですが、でも結局彼はその不義の報酬へとまっしぐらに進んでしまい、剣によって、神の民の剣によって滅ぼされたんです。これは本当に私たちにとっての戒めです。私たちも、まあ、バラムほどではないかもしれないんですが、主の知識を受けました。そしてそれをの素晴らしさを見ました。それを人々に伝えました。ですから私たちはこのバラムの道に従って再び不義の報酬へと戻ってはなりません。主からの素晴らしき啓示をいただいたら、神の民とされたものとしてしっかりと御言葉にとどまって、そして主の民は祝福して、ね、呪うことをせず祝福して、そしてただ主の民の中で安息し、その中でただ栄えて、そして主を愛し主と共に生きる、これを保ち続けるのであれば、皆さんは幸いと祝福の中から漏れることはありません。しかしバラムの道に迷い込むのであれば、皆さんには剣が待っております。どうか皆さんはしっかりと御言葉にとどまり、神の民を祝福し愛し、主の御旨にとどまって幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このバラム、彼は後の時代のキリストの予言をし、またさらにそのまた遥か未来の出来事を予言して、そして正しくそのことは成就していきましたが、そこまでした預言者がなんと不義の報酬を 愛し、そちらに戻ってしまいました。それゆえ彼は気違い沙汰の預言者として記され、そして不義の報酬を愛したバラムとして黙示録にも記され、そして彼は呪いの源となってしまいました。どうかしよう、私たちは主の素晴らしき知識を受けて後ことさらに堕落に陥ることがありませんように。どうか私たちを日々生活において守り、終わりの時に至るまであなたに忠実に仕えるものとならしめて守り導いてくださいますように。どうか生徒たちをそのようにして祝福してください。私たちが本当の主の御教えを喜びとし、主の素晴らしさのうちにとどまり、神の民のうちに天幕を張って住み、神の民を呪うのではなく祝福するものであり続け、そして幸いを得て終わりの時に至るまであなたに仕えるものと流しめてください。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。